아이고, 뭐, 건 쫙! テンション 高いですね。
今着いたからスタジオに。なんか笑っていいともやってるみたい。
すげえ。ありがとう、ありがとう、ダンマークありがとう。本当に今日も頑張るぞ。
山田愛ちゃん、ヤングさんで、月に一度のニコロンダン辞表の時間がやってまいりました。はい、どうも。
の、みんな雨大丈夫ですか？
こちらが5分前に疲れました。
いや、大雨でもう渋谷からこっちまで来れなくて。
あら、
そう、あら。あ
んま、え、雨降ってんの？
え、もう田舎なんでさ、渋谷ってさ。なかなか落ち着くのが
言いますね。もう越谷の人が。
何言ってんの？すっげえ大都会から来ました。はい、埼玉最高ってことで、埼玉最高ってことでやります
けど、ということで、
はい、暑苦しいよね、そうだよね、
そうだよね、渋谷は谷だから、
谷だからね、谷だった、
谷だから何なの、
つうか違う、
越谷も谷、
違う、もうで、カッキーがペルソナ5をやってたから行けなかったの。
あ、そう
で、カッキーがペルソナ5があまりにも FF よりも良かって、俺はFF を応援してきた俺はどうしたらいいんだっていう話をちょうど渋谷でしてて、ペルソナ5って渋谷が舞台だからさ、ちょうどあの辺だよね、
あ、言ってた、言ってた、4軒じゃ
ない、4軒じゃない、そうだよ、俺の銀座線で来たもんだからさ、完全にペルソナ5のとこになんか中に入ってたみたいな気分だって今日。
あらあら、
あのまま4軒じゃない行きたかったもん、俺4軒じゃないけど
4軒じゃない、
4軒じゃない
、はい、今日のニュース、
はい、
ラインナップから説明しようかな、
はい、
ではまず、先週も告知しましたが、うん、AKB のうん、総選挙で結婚を発表しました、うん、須藤リリカさん、
ペルソナやるべきだよ、ペルソナやるべき、うん、はい、あ、須藤さんね、はいはい、
のまあまあまあその後の話ですな、うん、こちら、うん、続いて、10年以上前に
これやるのか、
未完のまま終了した漫画時の大地、制作再開に向けたクラウドファンディング、うん、党の戦い編完結へということで、うんうんうん、時の大地僕はもう全く読んだことないんですけど、
そうなの、
はい、
う
ん、続いてが、
もう一個がね、
30歳成人式を提唱、うんうん、評論家がですね、18歳で準成人、30歳で成人と段階を踏む方が今の社会に合っているんじゃないかという提言のニュース、
はい、
そしてどうすればオタク男子に好かれますか、日親切な回答はいつ、黒髪ややダサい服装動画がポイントかということで、そのオタク男子にモテるための秘訣みたいなニュースですね、はい、このまあ4つ、まあ、もし時間があれば恐竜の話も
とかね、
はい、
あとなんか俺が漫画になった話とか、
ああ例のね、
時間があれば、
うん、
はい、はい、いろいろあります、いろいろありますよ、本当に、まあペルソナ5の話もしてもいいんだけどね、
まだなんか
止まんないんで、
まだなんか喋り足りないらしいじゃん、
いやいや、つうか途中で大変なことになるんで知らなかったんで、
それじゃあ後半で、
はいはい、すいませんでした、
ニュース詰まってるんで、
本当すいませんでした、でもなんかニコ生で喋りやすい、そうだってゲームやってる人多いから安心すんだもん、ここ、うん、そうね、嬉しいよね。本当に、
は
い
は
い
は
い、そうなんですよ、今日もやりますよ、
よろしくお願いします、
はい、あなたアイドルが興味ないでしょ、でも
アイドル興味ないですね、
何に興味あるの、
え今
ブラックサバスに興味あるの、
ブラックサバスはもうずっと興味あります
よ、何で今日ブラックサバスなの
でかいね今日、
つうか暑いんだけどお前なんでこのなんか夏が始まった時にこの格好なのこれ
え夏こそサバスですよ、
そうなの
え全然
サバスの夏が来たの、
え、夏こそメタルですよ、
そうなの、
ブラックサバスなんかもう真夏に聞いたら最高ですから、
そうなの、
炎天下の中、
またものすごいなんか偏った情報ありがとうございます
分かる時といるとは思うんだけどな、メタルはね、
ブラックサバスの情報ありがとうございます、うん、はい、はい、そうですね、
はいはい
はいはい、はい、
まあディオ時代もいいんだけどね、なんつって、じゃあまずいきますか、
はい、いきますか、
ちょっとだけニュース紹介させていただく、まあいいかこれ、みんな知ってるもんね、
みんな知ってるよ、
うんうん、
その後 ICBM がどうとかいろいろあってさ、もうどうでもよくなってるじゃないのでもさ、どうでもよくないと思ってる人たちもいるでしょ、だってやっぱり彼女のファンとかは、
まあね、
うん、
なんかそのツイッターでニュースになってますよ、20万ぐらいつぎ込んで、
20万50万当たり前なんじゃないの、
50?
そういう人だから、そういうだから侍がいるんでしょ、やっぱり男たるもの
みたいな、それを侍
男たるもの
なるほどね、
そうそうそう、
ご恩と奉公ですか、
そもだからそこは男気の世界じゃない、ここは
ああ
っていう話ですよ、
っていう話ですか、
そうそうそうそうこれお前だってアイドル好きになったことあるべや
ないないない、
え、広末はお前の広末は
じゃあ広末の握手してもらうために大金つぎ込むかっていうと、つぎ込まないもん、
え、握手できたら、
その街にいたら、
うん、街に広末がいたらの話やめない、
りょうこちゃん
街に広末がいたらまた別の話になるんでそうそうそう、しみちゃんだってね、
僕はもうあのこじはるの
マジで？
あれ？
え、いつの間に、はい、
もうい
つの間に AKB
でしょ？もう初期の頃から、はい、もう大好きで。
こじはる？
こじはる、もう一点推しだった。
マジで？
はい。
そうなんだ。
はい、
じゃあこじはるが応援してたのに結婚してたらショックでしょ？
めちゃくちゃショックですね。
そうでしょ、
はい、
だそれで課金してたらショックでしょ、
うん、課金してたらもう絶対嫌ですね。
どこ見てんの？
いやいや、
俺には関係ねえなと思って、
うん、あっちのモニターの方、
ね、ああそうそうそうそう。もともとはこの話しますけど、
はい、
アイドルって70年代まではスターって言われてて、星だったわけでしょ、
はいはいはい、
上にいたわけ、
はい、
でそれを引きずり下ろしたのが安須なわけでしょ、
はい、
だからその隣のお姉さん的な文化の流れからそれをものすごく分かりやすく商品として並べるっていうか、
うん、
っていうやり方をしたのが安須で、はい、要するにさ今のアイドルってさスターじゃないとしたらさかつて天使打天使なんだと思うよ俺。うまいこと言うなみたいなやつだけど打天使なんだね。打天使なんだよ彼女たちは、
はい、
そのだからもう一回天に上がりたいと思ってるわけだよ、
はいはいはいはい、
そんな彼女たちをもう一回天に上げる競争をさせてるわけだよ。
あみんなでね、みこしを担がせてるわけだ。
そうそう、もう一回彼女たちそれを輝かせてあげたいとか言うんだけ ど、ね、うん、この問題の構造このビジネスの構造の根幹に何があるかっていうとさ、
はい、
男って何がしたいかって話なわけ。
何がしたいんですか、うん、
一番何がしたいか。
何がしたい
んですか。決まってんだべ。
何でしょう。
あの子の笑顔が見たいんだべ。
違うでしょ。
好きな子が笑顔になってくれたら嬉しいだろ。い
それは嬉しいけど、
大好きな子がさ、
いその向こう側にさ、
それ
がやっぱりね一発やりたいとか、そういうのも含まれてるわけ。
ほらそこを言ったらおしまいなんだよ。それは言わないことにしてんだよ。そういうことなんだよ。それでそんなさ、
あの、うん、
要するにこのビジネス、でもさそうは言ってもだよ、
うん、
お好きな女の子の笑顔なんて簡単に見れませんよね。
まあ、
だって、
まあ、
だってさ、まあ、クラスの子がさ私に応援してて言わないから。
そうですね、
学校一番の可愛い女の子は私を投票してくださいって言わないから。
、うん、
これを簡単に投票することで、うん、あなたのおかげで助かったんだと、
うん、
ありがとうございますと、
うん、
ありがとうって言われたいじゃん。
確かに、
うん、好きな女の子に、うん、っていうことを分かりやすくビジネスにしてくれたのがやすすだから、これ要するに AKB っていう AKB の商品って好きな女の子を幸せにしてあげられるっていう商品なんだ。
なるほどなるほど、うん、
だから ここが絶対でさ、
これの力だね。
そうそう、
うん、
それ言っちゃうそれを言っちゃうとちょっと違いますけど、打天使復活レースって言うと結構綺麗な感じになるんですが、
はいはいは
い、まあ、みたいな感じですよ。たださ、あのさ、だ俺ちょっとこれね何か思い出すなと思ったのよ。
何を、
はい、
あの今やね、
うん、
みんな知らないだろうけど宇宙戦艦ヤマトっていうアニメがあったんだよ昔、
はいはいはい、
でそのエンディングテーマは、
うん、
佐々木勲さんが歌ってた真っ赤なスカーフって曲なの知ってる？
知らない。
悪友さんが、
うん、出た悪友さん、
はい、俺の悪友が、
はいはい、
先週松本隆の話下をしてましたけど、
はいはい、
悪友は最高だからね。で悪友がそのねヤマト行くわけだよ、命を懸けて地球のために全てを捨ててヤマトに乗り込んで、これでイスカンダル行くわけだよ、
はい、
ヤマト、そういう話だよ、
はい、
その時のエンディングテーマに、
はい、
あの子が振っていた真っ赤なスカーフっていう歌詞があるわけ、
はい、
あの子が振っていた真っ赤、誰のためだと思っているのかってやる、はい、誰のために振ってか分かんないスカーフの話してるわけだよ、
うん、まず誰が振ってるんですか赤いスカーフ。
あの子なんだよ、あの子が振っていたなんだよ。
そのあの子は誰、
それが分かんないんだよ。
分かんない、
ね、誰のために振ってんのかなって、誰のためでもいいじゃないか、みんなその気でいればいいっていう風な、悪夢。そして最高でしょ。で、うん、それで旅立つ男の胸にはロマンのかけらが欲しいのさで終わる。
わかる。
つまり戦いに行くわけだよ。
そうですね、
ジャパニーズ大使まさにそうなんだよ、
うん、
もうね戦場ですよこの世は、
うん、
それ戦いに行ってるわけですよ。
うんうんうん、
あの大和そのなんてその男たち、大和の男たちはさ、
はい、
日本男児たちはさ、だから誰のためでもいいじゃないか。ね、だからその大島優子が振ってる手は、
はい、
俺に言ってるんだと、
うんうんうん、
っていうふうに思いたいみたいな、
思いたい、
これはもうね70年代、いやその以前から見たそうなんだよ、
う
ん、で、
まあ、
そこにさ、
そうですね、
ああだこうださ、それが金儲けだとかさ、それ野暮だって話じゃないですかっていうことなんですが、
小
室さん、
はいが、
はい、問題はですよ、
はい、
すっげえ大事なことがあります、これ、応援したい彼女、好きな彼女、
はい、
大事な約束がありますね、これね。
まあね、
どういうことかと言うと、
うん
うん、応援したい女は、人の女じゃ嫌なんだよ。
そうそうそう、うん、
人の女ではない、要するに誰かのものではないっていう秋元コンプライアンスがあるわけですよ、これ、うん、ここが安すぎなんだよ。
そうですね、コンプライアンス の, あの
法令遵守 でこれは別にこんな法令はないんですけど、うん、秋元法令があって、うん、秋元法令ではこれを、これ、ね、また野暮な言い方しないで、安すぎは、
なんていうの、
あの恋愛とかな、別に止めやしねえぞと、はい、止めたりしないんだよ、うん、だけどお前そんな暇あんのかと、
あ、
お前を応援してくれてるやつがいるのにお前そんな気持ちでステージ立てんのかと、うん、それだったら、ね、歌の練習ダンスの練習しろっていう、うまいこと言うね、安すブランドこの鉄壁の安すブランドで守られてる AKB ビジネスなわけで、
はいはいはい、
そうなるとさ、それこれいきなりさ本番でぶち破られたらさ、ちょっと待てよと
なるなる、
お前それはお前トラヤの羊羹にお前何入れてんだって話だよ、要するに。トラヤの羊羹、トラヤの羊羹いつ食ってもうまいんだよ。
トラヤの羊羹うまい。
トラヤの羊羹、
それはわかる。
わけのわかんないものが入ってるみたいなもんなんだよ。異物混入みたいなもんなんだよ。これは。強すぎに。
はい。
だそりゃ怒るでしょ。それは。
怒りますね。
怒りますよね、うん。っていう話じゃないかって話なんですよ。うん、でそれでね、バカにしてっかお前。
いやなるほどという反面、トラヤはちょっとよくわから
ないなという秋元ブランドの話しますが、
はい、
これいろいろな事件あったじゃないですか、
あの丸刈りにした、
丸刈りだとか、
まあ、前回ね、うん、前回というか2ヶ月3ヶ月前、ま
あ、あの島流しの系とかあるわけじゃないですか、うんうんうん、丸刈りの系とか、うん、もうほとんどあれですよ、
ね、博多に移されたとかね、
う
ん、
もうパートレーみたいな感じですよ、もうお救いくださいみたいな、はいはい、そういう私の罪よみたいなさ、うん、そういうさ厳重なやつだけどさ、よく考えたらさ、うん、40何人いるんだっけ一チームに、はい、45とか、はい、6とかいろいろいるじゃないですか乃木坂だとちょっと違ったりするじゃないですか、
はいはいはい、
でもとにかく大体約50人くらいの団体が、はい、5団体か6団体いるんでしょ、
はい、
こんだけいてさ、不良品が見つかる確率がこんだけですかって話じゃん。
あ、逆に考えたら
大量消費になったらそりゃ不良品出ますって話じゃん。
不良品って言った
らだからそれこれこれじゃあ、じゃあじゃあじゃあコンプライアンス違反ね。
あ、なるほど、
違反でさ、不良じゃない、不良じゃないですよ不良じゃないですよ、自分の人生を全うしただけですよそれはいいんですよ、基本的人権の尊重っていうのは憲法で保障されてますからね、大事なとこです、大事なとこですが、これを守れない人がそんなん200人1人ぐらいだって普通じゃないって話じゃん、
まあね、
そういう意味ではよく守れてんじゃん、うん、この団体って、
まあまあまあ、
この焦点
はただ悪目立ちしてるっていうのはありますけどね、
てかこれがまた話題になって、うん、AKB ってまだやってんだみたいなことなんじゃないです
ね、うんうん、ああなるほどね、
じゃないと、いやだから炎上商法とはまだいかないけど、うん、こういう話題で AKB がまた盛り上がって、あマユフ今あんな感じなのねなんつっていう話題になる方がまだマシじゃない、
確かにマユフかわいそうみたいなのがすごいありました、
ね、そしたらまたマユフ人気が上がるわけじゃん、
はいはい、
でもさマユフってみたいな世代がもう下にいるわけじゃん、もう
そうですね、
AKB 痛いよねみたいなこと言ってる10代がいるらしいじゃないですか、
は
だからさやっぱそこはさこう、まあ、一つの波みたいなさ問題はあんじゃねえかなって思いますけどね、うん、ただね、あの俺思うんだけどこれ、うん、アイドルを好きになっちゃうっていうさ行為はさ、うん、やっぱそんなのしょうがないじゃん、だって可愛いんだもん、応援したいんだもん
アイドルを好きになるっていうのは別にしょうがないと、
しょうがない、それ昔から続いててこれからも続けていくんじゃない、うん、だからあなんかそう形を変えていくんじゃないかなとは思うんだけど、うん、俺、まあ、いわゆるこれって仮想恋愛なわけだよ、
はい、
だから昔はピンクレディと結婚したいって言ってた人がいたわけだよ、うん、で、うんうんうん、それによってもさ必ずついてるのはやっぱり仮想恋愛には失恋も含まれるの法則があるでしょ、やっぱいつか終わるんですよ、これやめ時っていうのあるわけですよ、
いやだからそのやめ時の終わらせ方の問題です、
そうなんです、うん、革命が起こっちゃったら困るんですよ、
うん、
卒業式ってやつがあるんですよ、うん、だから卒業で 見送って女優さんやってあ好きな人ができたんだなっつってみんななんとか収まるわけですけど、うんうんうん、あの段階でいきなりその弾頭台に連れてかれるのは勘弁してくださいよって
話、そうそうそう、
そのからいきなりそんなことやめてくださいよっていうことなんだけど、でもこれはある意味その、恋愛ができないから、
うんうん、
まあ、仮想恋愛に逃げてるなんて言うと楽なことばっかりみたいな思えるかもしれないけど、恋っていうのにモードに入っちゃったら、
はいはいはい、
仮想恋愛であろうが失恋になっちゃうじゃないかって話じゃない、
はいはいはい、
でそれが我がことのように俺のあの子みたいな思ってたのに、うんうん、なんすかってなった時に、この15分かちょっとやりまして
こっからだよ、こっから、はいはい、
こっからこっからさ、こっから来ますか、
そんなこんなでさ、はい、女の子がさ怖いですってことになりかねないじゃない、
うん
うん、で女の子怖いですか。
まあ怖いですねやっぱりね。
女の子どこが怖いですか。
やっぱりよくわからんところですわな、いつまでたっても。
あ、
うん、
ね、
そう、経験で分かったつもりでもやっぱり一人ずつ違うし、
うん、
だけど同じだし、
うん、
だからその辺のなんか、うん、まあね、
うん、
通り一遍の理論ではもう立ち打ちできないところはやっぱ怖いですよね。
そうですね、
未知なるもの。
しりちゃんは怖くないね。
いや僕も彼に激しく同意を。
え、マジで。マジで毎日だって来てるでしょ、髪の毛。
はい、
女の子の。
はい、
うん、
でもやっぱり、うん、思ってたことと違ったりとか、
うん、
やっぱり予想通りにいかないってことの方がやっぱり多いです。
女は分からない、
ね、分からないですやっぱり。
そう、はい、でこれがですよ、
はい、
もう昔の人も同じこと考えてたわけですよ、
はい、
それで心っていうものは何ぞや、うん、女って何ぞやみたいなことを研究してる人が、はい、まあ、いるわけですよね。でその、その心理学の立場から、うん、女って何かってことを研究してた人がいますね、
はい、
でそれがその、まあ、フロイト派ではなくユング派にノイマンの人がいて、はいはい、
うん、
それでその女ってなんだってことを、まあ、分析してるわけです、
はいはい、
でそれが昔からすげえ面白くてね俺、
うん、
でこの女ってなんぞやってフロイトじゃないと、フロイトじゃなくてユング派の人が、分析しているっていうことが、うん、俺はその女が怖いとか女が分かんないって問題をちょっとだけ解決するヒントがあるような気がする。
ほうほうほうほう。
そしてアイドル文化にどういう心持ちで挑んだらいいか。
アイドル文化もそれでいけんの。
いけるっていうね、確信が持てたんでね。いや確信か。そんな気がしてきたんで言おうかなと思って考えてました、まあ、
ちょっと覚悟はしておけていいな。しておけ。
そ
う。でそれは後半に、
いやこの後やります。
今やるの。
今すぐやります。
今わかりました。
いや問題はね、
うん、
女だって女のこと自分のこと分かんねえ。
まあね、
男だって実はそうなの。
そう、男だって男のこと分かんない。
なんでかっていうと、人間には表層の心理と深層の心理があって、
うん、
深層心理っていうものは不可解や、
うん、
ただそれは存在する。でその存在する深層心理、無意識っていうものを発見したのがジグムとフロイトですね、
はいはい、
でそれの弟子がユングですね、
うん、
で一応そのユング派が流れてた中で、うん、見つけたんですよ。
見つかりましたか。
お前の心の中にもう乙女がいるじゃんっていうやつ。
はいはいはいはい、はい、
これがいわゆる女性原型ってやつですね、
はいはいはい、
男の心の中にいる女、うん、女の心の中にいる男っていうのがあって、う
ん、
それをアニマとアニムスっていう言い方してて、うんうん、実は女の中には男と女両方いる、男の中にも男と女両方いる、うん、でそれを分析したのがノイマン で、
はい、
でノイマンのその分析の仕方って意外とちょっと無理があるよっていう風な言われ方もしてます。
ああそうなんだ。
言われ方してるんだけど、うん、俺はこれすげえすごい好きなん実は、
はいはい、
ノイマン型って、
うん、
なんでかっつうと、まずですね、
やや
こしいけどまずすげえ分かりやすく言いますと、うん、最初にこれドーンってあります。これ女とは何かっつったら中心に包み込むものだって。性質が自分の中に女性性があったっていうのはそれはもう何かを包み込む、
はい、
包み込もうとする性質っていうわけ、
はいはいはい、
でこれがこっちの軸とこっちの軸に分かれてます。で、グッドマザーの方に動くと産む放つの方向で、解放の方向で動くとグッドマザー、うんはい、要するにマリア、うん、母、
聖母、
行ってらっしゃい。中島みゆきです、
うん、
中島みゆき両方あります。トリプルマザーもあります、
うん、
行かないでもやります、
うん、
反対側に行くと、
はいはいはい、
道に倒れて誰かの名を呼び続けたことがありますかってことになっちゃうわけ。
なるほど、
恨みますとか言い出
して、なるほどなるほど、
あんたのことを死ぬまでってや
つ、何千回と聞いて
る。これがトリプルマザーです、
うん、
でこれは神話の中にヘビ女ゴルゴンとしてヘカテとかカリとか、まあ、いろんなそのローマ女のイメージで出てくるのがテリブルマザー。これいわゆる毒親って言われているもの、
うん、
でこれは誰にでもあるんだけど、うん、どっちが中心に働いてるかによって変わってくると、
うんうん
う
ん、
いうことなんですよ、
うん、
でもう一つ重要な女性の原型のラインがあって、
はい、
このラインです。
このライン、
変容的性格っていうのが入ってて、うん、要するに変わりやすいっていうのが女の性質なんだ、うん、
なるほど、女心と秋の空、
女心と、
いわゆる、
もうお前さっきまで言ったと違うじゃん、
違えじゃんですね、
甘いもの食ったらそれで終わりかよみたいな、
うんうんうん、
何怒ったのさっきまでみたいな、うん、みたいなさ、
うん、
帰る私帰るみたいな、
はいはい、
そういうさ、なんで今、うん、みたいな、そういうやつが変容的性格なんですが、うん、これが
プラスのやつとマイナスの要素があって、うん、いわゆる、マイナスの方に行くと、まあ見やすところなわけですね。六条見やすところなわけ。狂気拒むし奪むし、
はいはいはい、
まあ、この辺にこの人いるんじゃないですかね。ポエナミさんもね、
ほうほうほう、
まあ、いるんじゃないですかね。で、まあ、こっち側にこう行くと、こっち反対側に行くと霊感とかソフィアとか聖処女、はいはいはい、ミューズみたいな変容的、これが女性原型と言われてるわけ。
はいはいはいはいはい。
でこれを全ての女の子がこれをセットされてると思ったら、
うん、
何が起こっても理解しやすいでしょ。男バカだから感覚よりも理論で物事を理解したがるんで女がわからないんだよ、
うんうんうん、
だから女っていう不可解なものをまずこういう形で論理的にまず頭の中に入れとく、
うん、
そして奥野さんここからが大事なんですが、うん、
はい、
アイドルと付き合いたいなんて思ってしまっている時に、
はい、
自分の心の中の女性原型はどうなってるかっていうと、はい、デリブルマザーになってるんですよ。
え、なんでなんで。
包み込む俺だけのものに舌を置きたいっつってマイナス専用、
ほう、
このラインでアイドルをファンやってるとやみます。
あ、執着に。
君の笑顔が見れるんだからいいんだよ、好きなやつと付き合えばさ、うんうんうんうん、俺はたまたま通りがかっただけで君の魅力を発見しただからだから頑張ってねっていう、
あ、繋ごうさんだよ、
そうだよっていうグッドマザープラスの変容って方向に持ってく以外にアイドルとうまく、要するに幸せなアイドルとの関係は難しいんじゃないでしょうかって話。
はあ、
うん、っていうのがまあありますよって話なんですね、はいはいはいはい、そうそうなんですよ。で、でまあ、こんなことがまあ一つノイマン型の答えとしてあるんですが、
はい、
まあもう一個言っとくかね、これはやめようかな、要するにこれ最後思ったのが、
うん、
アイドルって知らないから燃えるんだよね、
う
ん、
あ、それはそうでしょうよ、う
ん、そうなんです、うん、でね、
それとアイドルだけじゃない、
あれ、そうなんですよ、奥野さん言いづらいなと思ったんですけど、うん、なぜこのようにこれほどまでに、
うん、
仲がいいのにセックスレスが多いのか、
あ、はいはいはい、
知ってしまったからですね。
そうなんですよね、
そうなんですよ、そうそうそう、だからこれすげえ面白いなと思うのが、あの女の人って、
うん、
この間なんかの映画でこういう話があったって聞いたんだけど、
はい、
あのすごい好きになっちゃった彼氏か男の子がいるっていう女子高生がいて、なんとか彼と付き合いたいんだけど自分はとっても冴えない女で少女な
ん、
何の経験もない、だから思いっきりビッチのふりをして彼に近づくと、それでめちゃめちゃエロいことをメールで送信しようとして書くんだけど、間違えてうっかり送信しちゃう、
ああ間違
って、もうだからもうあなたとしたいみたいな、あなた何でもしてあげるみたいな、そんなことを思わず彼のに伝わっちゃった、もう終わりだと思ったら、え、マジでって男の方が来ちゃうっていう、そんでデートすることになる、男の方はやる気満々、女の方はどうするかっていうと、そんだけ何でもいい抱かれたいって言ってたくせに、ちょっと待って話し合いましょう、
なるほど、
私あなたのことよく知りたいの、これどういうことかっていうと、答え合わせしたいんだよね、
答え合わせ、
要するに恋愛っていうのは幻想を抱いて、
うん、
あ、実際にこうありますっつって、
うん、
でこのルックスが可愛いとかと、
うん、
この裏側は多分もっといいはずだ、
あ、
そして、
はいはいはい、
もっと夢とか持ってるはず、うん、そして多分来年はもっといいパンダになってるんだ、
はいはい、
というそういうやつがあって好きですって行くわけだよ、
はいはいはいはい、
好きですって行くけど実際のところどれくらいいけるのかなっていう、
うんうんうん、
でも確認したいから話し合いましょうってなるのが女子、うん、でも一方で男の方は知らなきゃ知らないほど燃えんだよね、ここの行き違いは大きいよね、うん、
あ、まあまあまあまあまあまあ、まあ、確かに、
実はだから男の多くが数字にこだわるでしょ、数字、女は年収とかの数字にこだわるのは女だけど、
うん、
男はその例えば年齢とか、
うん、
胸の大きさとか、うん、そういった数値化できるもので相手を見てる傾向が多い、だから3サイズはって必ず書くでしょ、年齢いくつ、アイドル何とかです、何歳です、3サイズは何とか、全部数値化されてる、
うん、
男は痛い話ですけど記号を抱いてるっていうね、
あ、
そう、だからその
スペックを抱いてるってことね、
スペックというか、あ、女子大生とか OL とか、
あ、
美人看護婦とか、
うんうんうん、
そこの最上級にアイドルっていうのがあって、アイドルが好きっていうか、
ステータスに恋してるってことじゃん、
つまり記号っていうこと、
うんうんうん、
ここが非常に悲しい川が流れてるという、うん、ここはもう本当に
最初から理解しながら行くしかないだろう、
ね、確かに
この性質に
関して確かにそれは俺の友達のクゼっていうやつが
あクゼってやつがいいの、
めったにいない職業の女の人に出会うとすごい、
そうなのよ
恋してしまいそうになると
そう
言ってたんで
言ってましたね
確かに
聞いたことがあります
それはそうかもしれない
はい、はい、すげえ汗かいた
ああ違うんだよこれねこれ宗教問題なんだよ
宗教問題なの、
うん、だってアイドルファンにとってさ、はい、あのアイドルって神様じゃん、
はい、
だからさ簡単にしたらそのことをさこうディスってるようなニュアンスで喋るとさ誤解されると困るじゃんこれ、うん、だからこれはね結構これニコロンなんで俺アイドルの話してますけど何度も難しいね相変わらず
っていう話だそのイオちゃんがセンチメンタルジャーニーで歌ってましたね昔ね80年代にね
なんて
あ松本伊代って知ってます
ヒロミの奥さんでしょ
そう、うん、私のページがめくれるたびに、うん、放り出されてしまうのかしらそれが知りたくてもう本当80年代の歌詞は本当素晴らしい、まあ、70年代80年代リリックの時代素敵ですよねうん、うん、そんな感じですねはい
そんな感じですよ
27分やって
ました
けどはいやばい
です、ね、男と女のそのね性質の違いを踏まえた上で、う
ん、あのおすすめですあの要は分かんないっつってもそれを研究してた人たちがいるので、うん、ユング派なんてものをねちょっと勉強すると女が分かってような気になります、うん、気になるだけですけどね実践とは関係ないですけど
分かりました
はい、
はい、それに対する僕の違和感を後半にちょっと
おいマジかよ
続いてのニュースいきます、10年以上前に未完のまま終了した漫画時の大地制作再開に向けたクラウドファンディング塔の戦い編完結へということで、漫画家のですねどこに書いてるの？これよまみゆきさんっていうの？
なんか人気シリーズ で、うん、でそれが、まあ、打ち切りになっちゃって続きが読みたい人たちがいっぱいいたんだよね、うんうん、それでクラウドをやったら、まあ、あっという間に何400万ぐらい集まったんだって、
はいはいはい、
それでなんかその、まあ、こう動いたって話ですよで、まあ、何が言いたいかってさこの話、まあ、いい話だなとは思うわけただ、まあ、そのこれってなんかこういろいろなことがあってあの売れないからもうダメだってことで見切りつけられたんだよ出版社から、うん、なのにビジネスとして成立しますよって話になってくるじゃんこれってこれってこなんつうの大手の出版社がなんつうかなこうダメみたいな感じになるじゃない、うん、これって、うん、だからさ ここで一つそのなんか大きな何かが起こっちゃったよなっていう
過労による体調不良から漫画を描くことができない状態に陥ってしまった
あじゃあ打ち切りじゃないんだ
連載終了ということなんですよねでガンガンで連載されてた作品でそこから G ファンタジーっていうところに移籍して、うんでまあ、完結しないまま、
あじゃあ打ち切りじゃないの
過労で体調不良
で、 あ、はいはい、でそれでまあそのでもそこもあれだよな編集主導だったら元気になったらやればいいわけでしょ
まあまあ
そうでクラウドでやらざるを得ない状況にあったってこと で、うんうん、でまあクラウドでやったら、
まあ、切られたってことでしょ
う、ねまあ、それはすごくいいよねでこれってどういうことかっていうと、うんまあ、基本ポピュリズムで動くっていうね人気があれば続く、うん、で人気がなかったら終わる、うん、でそれでじゃあ、クラウドでやれるだけの人気があるのかどうかっていうところのラインの探り合いになってて、うん、で潜在的なマニアはいる、うん、だけど、どれくらいいるか分かんないからさ試しに聞いてみましょうかって言ったら結構いたっていうふうにして、うん、いくつかの漫画がまあ盛り上がっていくだろうなと思うんだけどこれってなんつうの、まあ、そもそもの話で言うとさ
そもそも論
一番の変化はさあの、まあ、雑誌からスマホに変わった瞬間に起こったことの流れにあるよねって話でこれって結構大きくって少年ジャンプに乗れば少年 J に乗ればですよ甲子園出ちゃったから、
うん
はいまあ、しばらく食えるよみたいな、うん、てか、まあ、もちろんそれは幻想なんだよ、
うん、
なんていうの打ち切られて忘れられる作家の方が多いから、うん、ただとりあえずの甲子園はあったって話なんだよ、うん、
はいはいはい
つまり野球少年
が、まあ、みんなが目指すところがあったと
そう、はい、でだから歌ってたら紅白武道館みたいな、
うん、
要するにそのここに行けばっていうその聖地があったんだけど、うん、とうとう、ここへ来て、力を失ってきたなっていう感じがあって、ねうん、そうそうで今ね今日ねなんで遅れたかって話ちょっとあるんですよ、
はい、
実は、
ね、言い訳始まります
違うんですこの話実を言うと、
はい
中国市場の話の打ち合わせしたんですよ
チャイナ
チャイナ
ほう
今中国では7億人の人が漫画を読みたいと思ってる、
数がちょっとおかしい、
まあまあまあまあ、
そうで、うん、その誤差が1億人なんだって、うん、1億人なんだって、だから約7億から6億の間ぐらいじゃあみたいな、
ああもうたすごいね、す
ごいだからもう、うん、ぼんやりしとるんじゃんの世界じゃん、
ぼんやりというかもう、うん、ざっくりしとるんじゃん、
で日本は漫画読む人の数も減るし、お金のある人も減っちゃったし、それからそもそも何ていうのかな、漫画読んでる数っていうののそのまあその数なんていうの、漫画を買う人は、ね、いなくなっちゃった、うんうん、でそれまでは漫画を、読むっていうことは漫画を買って読むってことだったんだけど、基本的に今タダで読めちゃう、はい、タダで読めちゃうって時代になった時にどうやって漫画を売ったらいいのかっていうのの中国の方がもう先に行っちゃってるらしい、
はいはいはいはい、
で俺たちはどうしたらいいかって話をしてました、うん、で来週ですよ、公式でがっつりやります、スピリッツと小学館の偉い人も呼んで、
あらららら、
そのあたりどうすんのって話、これでそこがもう要するにそこが抜けちゃってんだよ、
うん、
で、で中国の方が対応できちゃってる、
あまあね、
市場に関して、うん、ただし、ね、漫画描けないんです、あの人たち、
なるほど、クリエイターがいないんだ、
なんでかじゃ俺たち何十年、要するにオサムからのライン持ってるわけ
だ、はいはいはい、
オサムからの遺産があって、ね、生まれながらにして漫画ネイティブなんだよ俺たち、はい、でそこで俺なんかだと30年以上やってるみたいな、うん、こういう人がゴロゴロいるのがジャパンなわけ、うん、でこれがまた甲子園なくなっちゃったから食えなくなってるんだけど、はい、こいつらを使って中国に殴り込みに行かねえかみたいな、
おお、
いやいやいやいやですよ
えマジで
そこはお前チャゲになってほしいわけまあいいけど殴りに行こうかなんだわけですよ、
はいはいはい、
そんな、ね、流れがまあありますよって話じゃん、うんうん、で今どういうことかというと戦乱期ですよ、はっきり言って、うん、戦国時代です、要するに太平の世が終わったんです、
終わりましたか、
そうで、それで俺がその思ったのが、そのポピュリズムって安心できてたの昔は、要は売れるものはいいもので売れればなんとかなったんだよ、うん、でだけどその売れるっていう問題もポピュリズムの話を言うと、売れる J みたいな、
うん、
で J がでかいからこそのマニアックなガロが いられたっていう
人、はいはいはいはい、
あるわけよ、うん、だポピュリズムの人がいるからみたいな、
これもしかしてトランプですか、
知らないですけど、まあ要するにポピュリー、まあまあこの人はまあそのなんかお金が入ればいいみたいな人らしいじゃないですか、うん、その主義主張じゃないらしいじゃないですか、うん、まあ要するにその未来がどうなのとそういうこととかどうでもいいらしいじゃないですか、うん、ファーストなわけで、ファーストだけで、うん、アメリカさえ良ければいいと思って、うん、だから地球にはアメリカしかないと思ってるみたいな、うん、でも地球にはアメリカしかないわけじゃないですよって言ってた人もいたんですよ、ここに、うん、ゴアさんって人なんだけどね、うん、俺知ってる人なんですよ、この人ゴアさんって人で、まあだこれがね、まあそのこの間で揺れ動く、要はね、ポピュリズムってあれなんだよ、市場がでかければここまで含まれてたの、だから、
まあ、そうですね、多様性を担保できますからね、
ただこれ市場が小さくなっていくとこっち側にスーッて寄ってって、
うん、しょうがないですね、
非常に質が悪くなっていく、
うん、
それは政治家の質を見れば分かると、
うん、
別に誰のこととか言ってるわけじゃないですけど、うん、ポピュリズムの末期っていうのは非常に、うん、貧しいものになってしまうっていう、
うん
う
ん、
そこでこの戦乱期、そのまんま終わっていいのかっていうことをずっと考えてたんですよ、うん、ほんで俺の戦略、あのね、ルパン三世、ルパン三世っているじゃん、
あ、はいはい、
で俺は仕事とはルパン作戦で行くべきだってよく言ってんじゃん、
う
ん、
あ、言ってますね、
はい、お前はこの才能があるとか、お前はこの才能がある、よしチーム組んで何かやろうぜと言って、大手のもしそれ大企業とかそういうものから離れて単独で冴えた連中だけが組んで、名もなき連中たちがみたいな、その作戦に行くべきだと前から言ってて、うん、でこれ実際に今元気がいいところはみんなそうだよね、
うんうんうん、
で俺もそのさっきまでカッキーといたんだけど、あいつも脱出組っていうか、うんうん、みんな大手でいてちげえなと思ってパンパンパンって個人になってそれぞれチーム組んで動き出すみたいな流れなんで、漫画家って今までは出版社に預けておけば勝手に売ってくれたんだけど、もうそれも終わったと、
はい、
でどうしたらいいかっていうさなかにですよ、俺絵本出しましたよね、
で、はい、出しましたね、
そうなんです、うん、でこれこのまんま言ったら本屋さんに並ぶか並ばないかっつって消えていくんだよ、
はい、
じゃあこれどうやってこの面白さを伝えたらいいか、もうまさにユーマですよ、
未確認生物です。これ未確認絵本ですよ、うんうんうん、で未確認絵本を確認させようっていうプロジェクトですよ、うんうん、その時に俺が思ったのが未確認才能のやつらだよね、
うん、
あだからあの本当は才能があるんだけど確認されてないやつっていうのが、うん、このヤンさんやってるといっぱいいるってことに気がついたん で、
ね、
いるんだよ。もう信じらんないぐらいいるよな、うん、漫画募集すればマジかこんなすげえやついるのか、音楽募集すればそんなやつみたいなさ。それで今回僕が考えたのがこのユーマ水族館を勝手に PV 作って拡散するプロジェクト、うん、ルパン作戦で、
はい、
そしてあの思ったんですけど、この番組の主題歌選手権で俺ものすごく気に入ってたんだけど入賞できなかった曲あったじゃないですか、うん、ギャラクシーデッドってやつ、あいつの曲があまりにも良すぎる。しかも未確認生命体彼女なんでね、そのタイトルがね、うん、未確認生命系彼女、何ニコニコしてんだよ
未確認生命系女子ね、
体系、
あそうなんか大好きだって言う割にタイトルわからない
前回から
なんて言うんでしょうね、
そうそう、う
ん、やっぱり
混戦して混戦して
分かります分かります、
混戦して、うん、っていう女子じゃん。
7億とね6億の差に比べたら
そう、もう全然どうでもいいんですよ、うん、ただ要するにさ、あのただね小学館頑張ってって言ってるだけじゃダメじゃんっていう、
なるほど、
なっちゃったんだよ、
はい、
俺みたいなベテランなんか特にそうだよ、うん、なんかあんたやれることないんですかみたいな、いやありますよ、分かったよっつってPV 作るしみたいな、うん、って言って、うん、この PV 作りました、はい、先週話しましたねこの話ね、
はい、
先週だっけこの話したの、
先週です、
先週 PV 流した、出しましたね、
うんうん、それでせっかくだから公式でもちょっと見てもらいたいんですよ、はいはい、なんでかっていうと、うん、あの映像はこのそのファミリーの人がやってくれて、うん、アニメもあの加藤オズワルド君という
全部手作りなんです
よ
ね、
みんなだからルパンだよね、
はいはいはい、
だからチームだって一緒にやろうぜっつって、うんうん、あの作ったユーマ水族館の PV があるんで勝手に作りましたちょっとご覧ください。最低だ女の子は最高だ女の子は単純だ女の子は複雑だ話半分微笑むよ納得せずにうなずくよ友情の印からするトロフィーみんなで運ぶふりをしているよ楽しいな女の子は不思議だな UFO の話をしても都市伝説を伝えてもあんなにウケていたのに食べて寝たらすぐ忘れてしまうよやだ。いやでもいい曲でしょ、
うん、
でこれねちょっとやっぱ曲の方がいいなって話になっちゃいがちで
絵本を忘れてしまいがちなんだけど
本当に曲が素晴らしいっていうのがあって、やっぱりもう本当に買ってください皆さん、面白いあの本なんで、でそれは、ともかくですよ、
ともかく
あなたのだからね、あのねこのこういうものをもう作れるんだったら、
うん、
単行本作業の中に
うん、
入れちゃっていいんじゃないかって話じゃない、
はいはいはい、う
ん、だってさ蒼天航路最新刊出るときに、うん、PV 出ましたっつったら見たいでしょ、
見たい
力が
もう終わってるけど見たい
でしょ、
うん、
だ蒼天航路続ってなったとするじゃん、
続蒼天航路、
あの後の話書きますっつって PV ゴンタさんがゴンタさんが始めたとするじゃん、うん、PV 見たくね、
見たいというかもうヤンさんの総力を上げて
うるせえよ
勝手に作りますよ
勝手に作るっていうかさファンってそういうもんじゃん、
う
ん、
まあそうですね、
うん、でそれじゃあさ作者と一緒にさ、うん、ファンと一緒にさじゃあ次の単行本出るときに PV 作ってもうみんなで盛り上げようかみたいな祭りするのもよくないかって話だよ
ね、いやそうですね、うんうん、そのファンの囲い込みって言ったら変ですけど、
うん、
そのクラウドファウンディングってなんか
まあ、特典的なものがあるわけじゃないですか、うんまあ、対価としてね、うん、何かを、うん、だけどそういうんじゃなくてもう制作もね、うん、全部そこまで広げて、うん、祭りのようにやるっていう方が僕は面白いな
と思うんですね。いやそう思うのね。なんかね、うん、一個好きな人が何か好きなこと何かをやってたら、うん、ただのお客さんでいたらつまんねえって思う人がいて、うん、より好きなんだ、うん、だからできれば俺の力をなんとか使って、うん、それこそあれだよ笑顔に したいっていうやつだよね。
笑顔
ゴンタさんを笑顔にしたいってやつだよ。
ゴンタ先生を笑顔にしたい、
ね、お前ゴンタ先生のツイッターが数少ないとか言うなよお前そういうこと。
いやだってあのキングゴンタが
キングゴンタがさ そしたらさゴンタさんのさあのねフォロワー増やしたいじゃん。
増やしたい
ファンとしては、うん、でそれはさなんか別に罪なことじゃないんだよな、うん、ただその大企業したいなって、うん、今年の売り上げはいくらなければいけないみたいな話からスタートすると、
あなるほどね、
気持ちってもんがなくなっちゃうから、うんうん、コンテンツに魂がなくなってつまんなくなっちゃうんだよ、うんうんうんうん、逆だって話だよ、うんうん、この話は。でこれはこの流れたいかつてのスーツ野郎、うんうん、スーツ野郎よと、お前らスーツになる前だって漫画好きだろと、うんうん、漫画好きだから編集者になりたかったんだろ、うんうん、っていう人たちが来てたのに、なんで売り上げの話とかばっかりして、うん、みたいなねっていう話を来週しましょう。
来週しましょうか。
つまり来週来るスーツ野郎はスーツ野郎中のスーツ野郎ですから。
マジで
ボス
敵じゃないですか。
ボス格です。でも 俺とずっと戦友です、はい、だからずっと一緒にやってきた、うん、そしたらあれよあれよっていう間に編集長になり、さらにもっと偉い人になり、はいはい、今なんとかっていうサイトのボスですよ。
漫画ワンで
しょ。おお、そうそうそうそう。
なんで隠すのか。
漫画ワンのボスですよ。
もう今おときめく漫画ワン。
そうそう。でも、うん、その人は本当の漫画好きなのよ。はい、俺付き合っててお分かるんだけど、はいはい、特に俺小学館の中でも特に漫画好きなんじゃない、うん、愛してる人なんじゃない、うん、だからその人とそのじゃあどうすんだって話を、まあ、来週したいなって話ですね、うん、ということですよ、うん、じゃないとなんか漫画ってあのただで読めるそのウェブの漫画の、特典として紙の本が残るってだけになってしまい、うん、この道のりがもう見えてるという、うん、そうするとさ昔レコード屋さんってあったよねみたいな時代になっちゃって
しまう。なるほど、
ね、マニアのための場所みたいになりがちだなっていうか怖いよね大事に、ね、
まあそこもねどっちが、うん、もうしょうがない部分もありますけどね。
ね、
うん、ということで来週の矢野さんは4月の12日、はい、シカーダ第2巻発売記念で。
そうなのよ、もうシカーダ出るという。
そうなんですよ、うん、もうだからそれも含めて漫画の未来を考えるっていう回ですね、
うん、そう
皆さんから、うん、もうどしどしね、どしそしてなんと公式生放送
やるやる
2週連続、
うん、2週連続で
もうこれは
しょって立つから、
しょって立ちますか。そう
論客だし適当なことばっかりすぐ謝罪するくせ
に なので皆さんぜひお楽しみにしててください、うん、
はい、
ではでは、
はい、
続いてのニュースいきますか、
はい、
30歳成人式を提唱、うん、18歳で準成人、30歳で成人と段階を踏む方が今の社会に合っているんじゃないかという提言がある評論家からあるんですけれども、
うんうん、大人になるのは20歳のわけねえべって話でしょ、
うんうんうんうん、
実際そうじゃね、
はい、
でそのだからその人生50年とか言ってる時はさ20歳立派なもんじゃんみたいな、うん、人生90年になっちゃったらそうもいかねえだろうって話 で、うんうん、で実際のところその経済的な部分でも精神的な部分でも、うん、肉体的にだけは大人なのに、うん、追いつかない、うん、これが現代社会みたいな感じになってる、
うん、そのタバコお酒選挙など社会人として半人前になるような資格の解禁は、うん、世界、標準に合わせて18歳でいいと思うと、うん、18歳で準成人、うん、でも18歳や20歳の時点でどんな生き方をするかを言い切る必要はない、ね、30歳くらいでこういう人間として生きていくっていう言えるようになれればいいんじゃないかと、つまり成人っていうもののあれを30にして、うん、モラトリアムを長くしようよって、その準成人として、うん、こっから10年ぐらいでどんな生き方を、うん、どんな人間になろうかっていうのをそれぐらいから真剣に考えればいいんじゃないかっていうことなんですけれども、うんうんうん、
大人免許制って面白いね。なるほどね。お前ちょうど35ぐらいが成人じゃねえかってコメントあるんだけど、うんうんうん、あなたはちょうどそれぐらいですね。
そうですね、
大人になったなと思う瞬間あります？
苦いコーヒーでも飲めるようになってきたっていうところかな。
そういえば甘い酒でも飲めるんだって
話。甘い酒しか飲めないですね
オレンジジュースが入ってると飲めるって。
あ、そうですね、
オレンジジュースで割ると飲めるぐらいになっちゃった感じ、ね、
シルベッサコンリモーネみたいな。
アフリカで飲んだんですか？スペインで飲んだん
ですか？う
ん、
スペインで。
ああ、まあ、その時に大人になったなと思って、奥君が大人になったなと思った瞬間は、どんな時に大人になったなと思いました？
なんだろうな、いやー、だからまあ苦いコーヒー飲めた時ぐらいですよ、ね、
だまたそこに戻るけどそれはいいよ、
なったって、感覚がそんなにないんで、
うん
うんうん、多分ですけど、
はい、
俺に子供とかがもしできたら大人になったって思うんじゃないかな、
強引にね
とは思いますけど、うんうん、その責任がないから、うん、自分にしかね、
うんうんうん、
っていう状況では多分俺はまだ子供なんだろうなって思うし、
うん、
子供で
40になっても子供だと思うじゃん、
多分、
うん、
多分どんどん子供になると思う
え、
いやだから子供の方が大人ぶるんですよ子供って、はい、やっぱり、はい
はい、そうね、
でそこからだんだんそのなんかこうもう無理しなくていいやっていうか、うん、どんどん力の抜き方をこう分かっていって、
うん、
そうするとその、まあ、どんどん自分に素直にというか純粋に社会との折り合いも含めた上で一番適度なところを行くようになっていく、失敗とかいろいろ繰り返してね、
うん
うん、そうなっていくと多分どんどんどんどん子供になっていくと本当の子供になるというか、なんか難しいけど、そう、大人って子供の幻想なんでしょ、確かにそうなんですよね、大人と子供の境がない部族とかもありますから、
そうねいや、あのね、その部族の話
今休憩するためのお話ですよね今ね、
そうね
その部族の話でね、
うん、
いや、なんかそのアジアとか旅するとさ、うん、もう子供が大人の目してんじゃん、
そうですね、
あ、アフリカとかね、だからでそれとさ、あとさ、俺養老先生にさ、
うん、
仕事ってのはさつって道に開いた穴を塞ぐことだって言ってたんだよね、だからさ難しいこと考えずに、
う
ん、要はここ道穴開いてたら先進めねえだろ誰もっつって、
うん、
復旧しなきゃダメだろっつってやるっていう、うん、それが仕事だ、自己実現とかじゃねえ、
うん、
やらなきゃいけねえからやるんだよっていうのが仕事なんだった時に、うん、俺このラインは結構大人だなと思った、
はいはいはい、
大人ライン、うん、つか僕はそれをするべきなんだろうかとか言ってるのってまだ子供で、うん、うるせえやれよっていう、うんうるせえよやれよっていうそのラインで少年たちの目が年を取るわけよ、だからその中島みゆきが歌ってるじゃない、少年たちの目が年を取るって、うん、要するに子供の時代って結構そこは必要だって話もあるわけだから、要するになんかさ、その海外でさテロに走る人たちっていうのはさそこの段階を抜いちゃってるから、
うん、
目が大人になっちゃってるっていうか、
うーん、
っていうかそういうのあるよなみたいなさ、
うんうん、
でまあそれ思ったんだけど、それってさ社会がどれくらい余裕があるかっていう、だその戦中はやっぱりさ蛍の墓に出てる人たちってさ、
う
ん、子供やれねえじゃんっていうさ、
そうです、ね、
子供やりたいけどやれなかった時代があるなっつって、
うん、
それで子供やれなかったからその反動でずっと子供やり続けるっていう国なんだよねこの国って、どっかで行けるとこまで行くっていうさ、うん、どっかトラウマが残ってて戦中の大人になんなきゃいけないみたいな、なるもんかっていうのが結構なおじいちゃん世代でいるんだと思うんだよ、
うん、
まだこれ基本していこうっていう、うん、だから現実問題が解決しない、うん、ここが結構は問題の部分かなっていう気がする、
うん
うん、で個人の話で言うと、まあ、基本的にはさ自立したら大人っていうことにしちゃっていいんじゃねえの、要は自分で稼いで自分で選択してで自分で自分のこと世話できるって、
はいはいはい、
親に依存してないっていうか、その中そのライフラインみたいなものがさもう自分で確保できてるみたいなさ、うんうん、っていうのは今一つのラインでいいんじゃないかなとは思うんだけど、それが二十歳でできるかって言ったらちょっと難しいよね、うん、確かに、
うん、難しいし、うん、なんか選挙この間の、ね、選挙もそうですけど、
うん、
なんかやたら新人とか若いやつが、うん、まあまあそんないっぱいはいないけど、
うん、
当選したりするじゃない33とか、
うんうんうん、
なんかそれこそ俺引き上げた方がいいんじゃないかなって思ってるんですよね。
どういうこと？
これ話関係ないからやめますか？
何それ！言ったら答えろお前。
いやだから、うん、その社会に出て、うん、ある程度の実績っていうかのを、
うん、
政治ってもう総合力だから、
うん、
その官僚とは違うわけじゃないですか。
うん、
だから、うん、その立候補、いやその選挙権は、うん、あれですよ、別に今のままでいいと思うけど、うん、非選挙権は、うん、 もう本当35とか40でもいいと思ってるぐらいなんですよね、うん、もうそしてその金かけあこれはまたお話大きく
なるからあれだけど、まあ、でもね問題あるよね。でもね関係ないね、うん、若くてもしがらみだらけでいくからね。だからまあ、うん、その話はちょっと確かにその違うんだよ。そのしがらみの話なの、うん、だから要するにどんなラインとつながってるかで政治家が決まっちゃうっていう問題の話なんで、ちょっとそこだちょっと違うんだけど、うん、ただね思うのがものすごくざっくり言って分かりやすいラインで言うと20代30代というよりはまず最初、まあ、自分のことしか考えてない自分成人の時代があるわけじゃないですか、はいはいはい、でも自分成人の中にはヒーローマインドっていうものが入ってもしくはマザーマインドが入ってんだよね、うん、要は私が育てたい、うんうん、俺が助けたいっていう利他成人が自分成人から利他成人に流れるっていうこれはもう入っちゃってるんだけど、これって本当に個人差で、うん、じいちゃんになるまで自分成人はいるし、うん、子供の時から利他的に生きてる人がいるんだよ、ヒーローいるんだよな、うん、だからここもまたちょっと曖昧かなと思うんだけど、うんうんうんうん、ただねこの、誰かのために生きるんだみたいなこととかもしくはリバタリアンね、要するに、ね、世間とかどうでもいい、うんうんうん、社会とかどうだって俺だけ良ければいいんじゃねえか、うん、みたいなことそのか例えばリバタリアンの考え方で言うと地球を一つの水槽だとすると、うん別によくねって言いながらその水槽で変な化学物質を撒き散らして暮らしていく、うんうん、俺だけ楽しかったらいいみたいな。ただ水槽なんで全部つながってる、これ見えないから分かんないけど地球はそうだよね、うん、だからあの地球にはアメリカだけあるみたいな考え方がまさにまさにそうなんだ、うん、そういうリバタリアンってまさにそういうこと、切り離して俺の自由だけっていうことをやり出す、だからそれもまた良くないし、かといってそいつらが批判するボランティアってさ結局さ自分のためにやってんじゃねみたいなところの議論もこれも今度ぐるぐるぐるぐる回ってしまう、うん、で結局のところそこのところで俺はそうなんだっていうふうに言い切ることができない疑問政治になるところが来ると、
はいはいはい、
ラインが、うん、要は俺そんなこと言ってたけどあっちにはあっちの問題や考え方があるしこっちにはこっちの考え方があるよな、うん、そして俺はそれを糾弾してたけど、うん、右とか左とか言ってたとか、うん、それかもしくは上とか下とか、うん、いろんな風にして人を勝手に分けてはレッテルを貼って批判とかしてたけど、うん、ちょっと待てよって思うラインが俺が考える大人ライン、要はだから疑問を持ち出すあたりが大人のラインなんじゃないかなと思う、
完全に他者って信じ込む人もでもなくリバタリアンでもなく、そのバランスとかそういうのも自分も含めて
一旦客観視してメタ視点になって自分がジャッジしてた思想そのものっていうもの、もしくはその自分がそれを言わされてたんじゃないだろうか、俺の背後にあったものは何かみたいなことに気がつくラインっていうのが大人ラインじゃねえかなって気はするんだよね。でこれでも面白いのがこれ昔ね糸井重里さんが井上陽水さんのインタビューしてる時に、陽水さんの曲はみんな疑問ですねっていう、だから探し物は何ですかとか常に聞いてるんだよ、何とかですかとか、うん、っていうさ何ですか、
お元気ですか、
お元気ですか、結局聞いてますねって言ってたら、陽水がそれに対して答えたのがいや最近はね信じることも大事だなと思ってるんですよって言って俺ね、このラインだともう千人ライン来てるなって、
それは千人ラインだ、
そっからさもう大人の 上に、上があるなっていう、その先はもう風流ラインが待ってますけど、分からんのーってやつ、
はいはいはい、
分からんもんじゃのーって言って、俺はそのラインが憧れだね、憧れる大人ラインかなって気がするなと思って、
はいはいはい、
あなた知らないかもしれないけどフレンズと並んで大ヒットだったアニメじゃない海外ドラマで ER っていうのがあるって話したじゃん、そのうち見せるけどね、そのうちはめるけどね君の ER の沼にね、それでそこにねあるねベントンっていうお医者さんが来るん、でとにかく黒人の外科医なんだよ、で、とにかく、ま、いろいろあって苦しい時代が多かったから、俺は絶対出世したいと思って、でそのためには俺はめちゃめちゃ努力をするし、ある程度はやれることは全部やるっていう、だから友達と付き合ったりしないんだよ、もう本当に友達少ないんだよ、孤高の存在で行くんだよ、でそいつが大人になったかどうかっていうのが結構面白くって、ベントンのラインっていうのが ER にあるんだけど、この人は途中で結婚するんだよ、で結婚して子供が生まれるんだよ、子供が耳が聞こえないんだよ、
あら。
でここへ来て全て順調だった人生が反転する。
なるほど。
えちょっと待てよ、うん、俺が信じてたってことは何だったんだってこと、もうちょっと手前のこと、幸せってなんだってこと、
はいはいはいはい、
っていうラインが俺ベントンのすごいその大人ラインだなっていうのがあってね、その辺が俺にとってはそのラインかなと思うんだよね。まあ、結論としては何歳とは決まってないっていう話
やべ、
オタク落とす方も面白かったのにな、時間ねえかな、どうしようかな、ざっくりいっちゃおうかな、
うん、まあまあまあちょっと延長しましょうじゃん、
うんうんうん、ですよ。
年齢で区切るなと。
っていうかもう個人差の話。
そうだから制度として崩壊しますよ、ね。
いやでもね、昔はねイニシエーションってのあったんだよ。で同じように同じような人たちが同じような考え方でそれで成り立ってた時代があるんだよね。
バンジージャンプとかもそうですからね。
うん、そうそう、だからウッドジョブっていう映画で祭りにふんどしして出るっていうくだりあるけど、はいはいはい、あれこそまさにさ、うん、日本古来の大人の儀式みたいなものがあって、それは地方にはいっぱい残ってるけど、まあほとんど都市部では解体してしまったみたいな、それでバラバラになっちゃった時代、何が何をもってして大人かなんてまあ言えないよねって話だ。
ああ、うん、なんか試験にすればね分かりやすい、ね、
大人試験、
大人試験、
ゼブラマン読んでください。
でもその時からねもうずっと
俺だからすげえ思うのが、あいつが不幸ならばあいつがバカだからだって言う人いるじゃない、
う
ん、俺が子供でしょ。
おお、それ自己責任だっていう。
違うんだよ、もうコントロール不可能なんで人生なんて、うんうんうん、で分かるところが大人ライン
だ。なるほど。
そういう意味では、うん、だから要領よ、もっと要領よくやればいいじゃんなんていうのはちょっとね、
ちょっと違う。
うん、ちょっと待ってよって話だよね。
わ、うん、かりました、はいはいはい、では続いて、どうすればオタク男子に好かれますか、うん、親切な回答はいつ、黒髪、うん、ややダサい服装、童顔がポイントか、うん、ということで、うんうんうん、二次元のアイドルオタクの男性は推しキャラのような女性がタイプなのか、うん、というのが、まあ、ある投稿サイトに、
うん、
出まして、
うん、
でまあ、そのこの投稿した女性は二十歳で、
うん、
見た目も中身もオタク丸出しな男性がとにかく好きで、そんなオタクたちに好かれたいと、
うん、
だからその
オタク丸出しな格好が好きなの、ビジュアルで好きな、
うん、書いてる、書いてる、うん、うん、で今好きな人も二次元アイドルゲームのオタクだと、
うん、へえそうなんだ、うん、やりそうな雰囲気ってそう思ったか。そうか。
でその男性は、私がゴミを捨てようとした時に先輩がわざわざ捨てやすいようにゴミ箱を近づけてくれたり、気がつくとたまに、私と近い席に先輩が座っていたりするんですが、これって脈ありでしょうか、
うん、
というような関係です、うん、でまあそのどういう格好とかどういう、
うんうん
あれをすればいいんでしょうかっていう疑問なんですけども、
うんうん、オタクを落とす方法は、うん、オタクが好きなアニメに全部出てます
そのまんまじゃん、このニュースそのまんまじゃん。
あんたバカって言いながらワンピースで現れて、ね、キスしようかって言ったら落ちます
それ本当
落ちるに決まってんべ。だってそうしてくれって言ってんだもん、ヒデが、オタク代表のヒデが。そうでしょ。
まあ
だからそのそんな当たり前じゃんって話じゃない。
じゃあもうこれは
エロ漫画先生
として何も話すことはないと。
いやエロ漫画先生見たらいいんじゃないの
って。ありがとうございました。
いやてかね、違う、いやこれまあその冗談ですけど。
冗談なんだ。
はいはいはいはいはいはい。いやなんかあのおこの間ね、
うん、
マクガイアーさんっていう人の番組見てたのよ。
はい、
そしたらオタクがね一番ね。あのデートしたい場所があ、ね、
はい、
中古ゲーム屋なんですよって話してて、
あ
なんでって言ったら、オタクが一番輝く場所だからですよって言ってて中古ゲーム屋行って、うん、このゲームこの値段かっていう目利きですよ
そっちか、
これは買うべきじゃない。
いい仕事してますね。
いい仕事してますねだから
何そのデート、
中古ゲーム屋に誘って、うん、輝く姿を見て、すごいって言ったら落ちます
なるほど。
少なくとも幕外屋は落ちますその頃は奥さんも一緒に来てくれたんだって あのゲーム屋にだんだん行かなく
プライベート
じゃあプライベートっていうかあの人放送で そのこと喋ってて、うん、かわいいなと思って
ただし
そうそう、まあ、基本的にでもこの原則この話って、うん、あのオタクの人好きです、うん、オタクじゃない人好きですもいいんだけど、うん、好きになった時に、その人が好きなような格好して待っているだけっていうのはやめた方がいい戦略ですね。
あ、うん、あなた好みの女にな
りますっていう
格好だけやっても
やって
意味がないとい
いなと思ってるだけだから、まあ、男たちは、うん、そう
どうすればいいんですか。
だからあんたバカでしょ
アプローチは自分から行けと、
うん、退屈だからキスしようか
みたいな、駆られる方じゃなくて狩る方に回れってことね
そうなんですよ。で男たちって、まあ、僕は、まあ、モテ剤で書いてますけど、うん、あの女に対してどう思ってるかってなぜ来ないか、
うんうんうん、
なぜ女のことを口説かないのかって話ですよ、うん、もう2つしかないですよ、
うん、
め
ん
どくさいのとリスクが高いからですよ、
うん、
あつまり傷つくんですよ、うん、振られるから、うん、って思ってんですよ、
うん、
でそれでオタクがいいなんて人は昨今増えたかもしれないけど、うん、基本的に人類史であんまりなかったんですよ
まあまあそうでしょうね、
うん、でも振り返れば学者みんなオタクっぽいっすよねって。
そうですね、
うん、だからオタクっていうかカテゴリーは何かに対して非常に執着的に知識が貪欲で、そういう頭が良くって、うん、それにこだわりがある人たちだけど同時にコミュニケーションが下手くそですっていう一群のことをオタクって言ったんで、うん、俺はそれは趣味人って名前を変えるべきだと思ったわけ、うん、このステージに、うん、でその、その、 あの中森明夫がそれを設定した段階では要するにオタクっていうもののコミュ障が、
はい、
なんつうのかな、まあ、無別的に扱われてた時代だね、
うん、
あいつら気持ち悪いよって言われて、でそれタク八郎みたいな人が現れてそれをカリカチャしたせいでオタクイメージができて、うん、我らがオタキングもそこに乗っかってんだよね、
うん、
だからそのアイコンとしてそれを演じてるんだよ、うん、それはみんなのパブリックイメージですよ、うん、オタク。でも実際のオタクっつうのは俺だからあの小説家のほとんどがオタクに近かったりしないんだよ。学者とかも、
うん、
養老先生なんて完全な男だしね、
うん
うん、だからそれをまとめてイコールコミュニケーションの下手くそな気持ち悪いやつだってまとめるのはそもそも古いんだと思う、うん、だからその時代はもう終わったんじゃないかなとは思うよね、
うん
う
ん、
なので、横にで太ももに手を置いてください
あ男のね
そ
のオタク狙ってるオタクの太ももに手を置く
何読んでんのって言ってください
ああ
そう落ちます
落ちます
簡単に落ちます。たとえ茶髪のヤンキー風でも大丈夫です。なぜならばオタクの人たち大好物ですすげえ怖い怖い怖そうな高めの感じでも大丈夫です、うん白いワンピースとか最高ですけどね、うん、白いワンピースにねあれでしょポニーテールでしょ、うん、落ちるでしょそれで、
うん
うん、だよねしみちゃん
落ちますね
落ちますよねただし基本的に待ってるだけなんで男たちはディフェンダーなんでフォワード
なんで
ドリブルを切り裂いてシュート決めに来てくれれば問題ないじゃないですかって話ですね、うん、ただもう本当ひたすら思うのがその、付き合うって何ですかみたいな話から、私のことを一生世話してくださいっていうセットになっている感覚っていうのがあって、うん、そんな風にして一生うまくいくわけがないってもう証明されてるのに、うん、だって5分に1組離婚とかの話でしょ、
はい、
だからその、そういう国なのにまだその幻想があるじゃん、うん、だからその幻想がでかいから女が私あなたのこと大好きだから私全てを受け入れてくださいってドーンっていくから、
うん、
モテませんって話なんだよ、うんでそれで、そこからあの逃げたいから、まあそのまあ先に進まないんだけど でも恋愛って、そういったいろんなしがらみの中で両方が被害者でいたいんだよね。
あ
加害者であったら責任取らなきゃいけないみたいな。
はいはいはい、
そうそうそう男も女も
罪悪感がありますもんね。
そうだって向こうから行ってきたんだもんみたいな、
うん、言い訳できなくなっちゃうのが嫌なんですよ。
そうそうそう、うん、だから決定的な一言があります。
はい、
ダメだよって言いたいんです男。
おー信じ
ダメだよ
ダメだよミサツさん
ダメだよミサツさんって言いたいんだよ。だからダメだよと言わせてください。
もうなんか違うね
違うでしょ
これ。だってこういうのは、うん、まあ30年ぐらい前は女のセリフだったわけじゃない。
やめてよって言いたいんだよ女の人も。それは変わってないよ。だけど男が やめだよ、これ今のアニメキャラクター見てください、全員これ言いますから。
マジ
エロ漫画先生見ろよ、こればっかり言ってるからダメだよ
男が
って言ってんのに、もう大量の女たちがやってきて、
は
ダメなことをさせようとしますから。
は
それがドリームです、ジャパニーズドリーム。
なるほどね、
そうなんですよ、しょうがないですね。はい、5分オーバーしましたけど、こんな感じですね。
これじゃあ山田雷神流にね、うん、いうその逆バージョンも聞いてみたいけど、これ後半にやりましょう。
あ、そうだね、
女のオタクの落とし方。
あ、そうだね。 あと俺ちょっと一個、
はい、
あの大人問題もうちょっと踏み込んだやつ書いてきてけど、あ、ちょっとだけ後半やる。
はい、わかりました、
はい、基本的に
ということでございま
して、オーバーしました
。ちょっとだけオーバーしたんですけど、
ああ今日疲れた、
今日内容が
ね、
いやちゃんとしようと思って
ね、ギュッとしてて面白かったです、
うん、せっかくさ公式やらせてくれてるのにさ、ふざけてる場合じゃないじゃん。
そんなグラサンかけてないです
よ。夏じゃん。
お元気ですか。
夏じゃん。みんな台風気をつけてね。
もうさっとさっと。
ありがとう。楽しかった。ありがとう。
じゃあ公式アンケートお願いします。
担当しよう。
はい。
ああ。
じゃあ告知からいきますね。次回は先ほども言いましたけども、7月12日、2週連続山田純レイジのヤングさんで公式生放送ですね。漫画界の未来を考えるということで、
俺が
2巻、
はい、しかんだ2巻出るんだけど、はい、俺が10年後も漫画家をやっていくためにはどうしたらいいかっていう話を公式でやっちゃいます。
あくまでもまず自分中心にね。いや、その方がいいですよ、もう血が通わない、うん、
え、
うん、
だろ、
誰かのために漫画界なんて俺が生きていくためなんだから、
う
ん、
そうだよ、俺届けたいんだよ、届けたいんだよ、
パッション
が、ギフトしたいんだよ、うん、そう、俺の漫画をさ、そう、みんなを喜んでほしいんだよ、
そうですよ、うん、ということで、うん、シカダ2巻皆さんぜひ、はい、お買い上げの上、うん、お待ちくださいね、うん、もう予約始まってますんでね、特によろしくお願いします、うん、そして、その次がニコロンダン事業なんですけども、8月2日のこの時間ですね、あの8時なんですけど、8月2日ですね、来月はよろしくお願いします、うん、でもう先に言っちゃうんですけれども、うん、7月12日の公式の次は7月19日の山田レジのヤングサンデーは、うん、ツインピックスザリターン放送直前企画、うん、ツインピックスとデビッド・リンチ特集やりますんで、皆さんツインピックス旧作の方を、見た上で必ず19日、ここでネタバレとか言われても困るんでよろしくお願いします。もう公式で言ってるから、もうこれみんな見てくれるはず、はい、はい、
自信ある、
自信ありますか、デビッド・リンチ、
まあ、ツインピックス、
あらららら、
もうね、誰よりも絶対面白くなるね、
おお、
いや、なんかあんまりにもふわっとしてるんで、みんな俺いろんな人が喋ってるの見たけど、
うんうん、
よし、俺の出番だなと。
デビッド・リンチよりも語れる人がここにいますということで、ツインピークスぜひぜひ、ツインピークスってどんなのっていうのはね、もう長くなるんでね、
うん、
また自分で見てください、うん、1話見てね、ダメだったらもう無理だよね、あれね、
うん、まあでも楽しみ方を伝えるだけじゃなくて、
そう、楽しみ方、
まあ要はその背後にあることを今回みたいにちょっと掘り下げます、
うん、そうですね、
それが一番面白いんで、
久しぶりの映画ですね、うん、がっつりやりましょう、
がっつりね、まあやられたからね、ツインピークスには、当時
やられましたね、
完全にうるせえよ、め最近見ただろ、
僕は
全然知らなかったろ、
今年の春に
フレンズもお前そのうち ER にやられるからな、
ということで、うん、アンケートお願いします、
はい、すいませんでした。ね、うん、チェリーパイ食べたいよね、
先行で見たんですよ、
マジで
リターン、
うん、リターン、
めちゃくちゃわけわかんない、
なんかそうらしいね、うん、でもそもそもそれがツインピークスでしょ、うん、わけわかるツインピークスになったらつまんないもん。なんだわかりやすいとか言いたくないじゃん、うん、ね、そうだね、初めて見た、一応したサンキューありがとう、そう、そうだね、
おお、
あ、ありがとう、
ありがとうございます、
ありがとう、ありがとう、こんなふざけた話でありがとう、ありがとう、若者のように、喜んでくれてありがとう、お前はセンスがいいな、
気にしてますよね結構ね、
じゃあせっかく見てくれてんだから楽しんでほしいじゃん、
なるほどね、
じゃあ全力でやりますよ、
わかりました、はい、でちょっと後半は何話すかっていうと、大人の話と女のオタクの聞き方をちょっと考えましょう、
おマジで、
男がね、 どう落とされるかっていうよりも、うんね、オタク同士の恋愛でどういう風にやればいいのかとかね、うん、そこら辺も、うん、あと恐竜ちょっとやりますか、せっかくなんで。
え、あと別に俺はこの雑誌の中
で、あ、そうだ、これなんとレインさんが女体化したっていうのがあって、
ちょっとその話とかもしますかね、後半。
はい、
ありがとうございました。
はい、じゃあ、チャンネル切り替えます。アスタラピスタベイベー、また来週。
また来週。